河村陽介です。エース栗原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はエース栗原さんご自身の地域密着型プロアスリートについて伺えればと思うんですが、はい、この地域密着型プロアスリートっていうのはどういうことなんでしょうか。
この名前自体は僕自身が考え出したので、
はいはい、
あの具体的にこう何をやらなきゃいけないとかどんな規定があるっていうわけではないんですけども、はい、こう一応僕自身が掲げているコンセプトとしては、はい、何のスポーツをするかじゃなくて、うん、どこでそのスポーツをするかっていうのを重要視した活動になります。
どこで、
はいはい、やっぱりマイナー競技だから食べていけないとか、はい、メジャー競技だから大丈夫、プロになれるっていう風な考え方じゃなくて、うん、どんな競技でも僕自身トライアスロンっていう競技やってる中で、
はい、
じゃあどこでやってますかって時に僕は山梨でトライアスロンやってます。それが僕自身、はい、プロアスリートとして活動できるゆえんですっていうような形でこう地域に根付いたアスリート活動ができるかどうか、これがこう実際の地域密着型プロアスリートの内容になります。
でもこの地域密着型プロアスリート、はい、こう山梨で北斗でってやろうと思ったきっかけっていうのは何になるんですか。
これ僕自身本当にもうポンと思いついたというか、
はい、
7年前に実際こう山梨に引っ越してきて、はい、その時は学校の先生だったんですけど、
はい
はい、高校3年生の授業で10年後の目標を立てようっていう授業をしたんですよ、
はい、あ、生徒に向けて、
はいはいはい、で18歳の子たちが28歳、
うんうん、
僕自身が27歳で10年後37歳かで、この時の一つの条件としては、はい、その今ある現状とか地位とか名誉とか周りの言葉とか全く関係ない、
うん、
小学校の時にプロ野球選手になりたいっていう、うんうん、そういうようなこうマインドを持って目標を立てよう、
はいはいはい、
ただその時と違うのは10年を10段の階段だと例えて、
はい、
その目標を少しずつ短期的な中期的な目標を立てて実現していこうっていうことを掲げて高校生のその授業をしたんですけど、うんうん、僕自身じゃあ何になりたいかなと思った時に、はいはい、情熱大陸に出たいと思っちゃったんですよね。
なるほど、それ10年後の目標ってことです
か。はい、10年後、はいはい、その時に先生から情熱大陸どうやって出るのかなって思ってる時点で、うん、僕はもうすでに自分のシーダレールをの上を走ってるのがあったから、はいはいはいはい、それをもう一切取っ払って、うん、じゃあ何かを作り上げて情熱大陸に出よう、
うん、
その時の一段目がこの地域密着型プロアスリート。
なるほど。
っていうのがあって、はいはい、あとは3年5年っていう目標がある中で僕自身は、うん、実際活動してます。
うん、この高校の、まあ、先生されてる時なんですが、はい、この時はあのアスリートとして活動されてたんですか。
山梨に来た時自体は、はい、実際アスリートとしての活動はしていなくて、本当にこう新しい人生を始めるような、
うん、
あの実際こう山梨には縁もゆかりもなく来たので、
うん、
で新しい人生始めて教員だけをやろうと思ってたんですけども、うん、はい、やっぱりこうふとした時に走った景色とかを見て感動して、はい、あ、少しずつ、あ、走ることはやらされることじゃなくて楽しむことなんだなっていうのを、その頃ちょっとそういう思いをしてたので、そういう思いを気づかせてくれたのがあって、
うん、
こう少しずつ競技を活動を再開していました。
でもまた先生からいきなりこのプロアスリートになるっていうことも大変じゃないですか。
まあ、そうですね、
まあ、そのなんて言うんでしょう、食っていくっていうか、はい、生活していく上において大変だったんじゃないですか。
まあ、間違いなく、はい、ただ地域密着型プロアスリートになりましたって言って、はい、どうなったかというと、はい、収入がゼロになっただけ
でもそうですね、いきなり何か変わるわけじゃないです
よね。仕事を辞めただけだったので、はい、でもちろんアスリートのイメージとしてはスポンサーっていうのがあるんですけども、はい、僕自身も気づかされたのが、うん、こうスポンサーになってください、なってくださいっていうお願いを、まあ、最初のうちは本当にしてたんですけど、
うん、
でもだんだんそう人からの印象を受けた時に、はい、なってくださいっていう風になると、なった側は取られるイメージがあると思うんですね。あ、
そのスポンサー費用っていうか、
そう、人としてなんかこういうやつがいいよってきて、なんかこうお金をやったけどなんかなみたいな、あるんで、そういうことが実際なんか僕自身もやられてみたら、やられる立場だったらそういう思いになるなと思った時に、求めるよりも与える努力をしなきゃダメだなと思って。
お、与える努力、はい、
スポンサーになってくださいじゃなくて、
はい、
いろんな試合に出てきました、こういう景色見てきました、こういう思いをしました、こういう人に出会いましたっていうような景色だったり思いをシェアすることで、その人と共感をする、
うん、
その中でふわっと、あ、なんかこいつ面白いな、
はい、
応援してえなって思ってくれる、
あ、
こう僕が先に求めるっていうよりかは提供することによって向こうも提供してくれるっていうようなこう方向性に気づいたのが、まあ、今プロとして5年活動できているこうゆえんじゃないかなっていうふうに思ってます。
な なるほど。なんか自分のスポンサーを見つけるとか探すなってもらうっていう考えじゃないんですね。
ではないです。その方向を先に自分から矢印が向こうからもらって活動ができるんじゃなくて、うん、自分が何かをして活動がさらに僕は継続するっていうような。
なるほど。これなんか人生にも通ずるものがありそうですね。
そうですね、う
ん、
やっぱりこうどうしてももらうもらう、うん、もらいたいもらいたいっていうところはあると思うんですけど、うん、じゃあいかに僕何をできるんだっていう方を考えた方がはるかにこう、うん、ポジティブになれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
うん、エース栗原さんは地域密着型プロアスリートとしても活動されてますが、あのトライアスロン教室やかけっこ教室など小学生や中学生にも指導されてるんですよね。
はい、そうですね。あのプロのアスリートとして、はい、もちろん試合に出たりうんぬんっていうのはあるんですけども、うん、こう今はある意味市だったり小学校からご依頼いただいて、うん、小学校中学校っていうところのこれから大人になる、うん、アスリートになる子たちに指導する機会をいただいています、
うん、これはやっぱりこの指導する中でなんて言うんでしょう、教える楽しさというか、うん、運動の楽しさみたいなのを伝えるんですか。
そうですね、みんながアスリートになったり、うんうん、みんなトライアスロンやりたいとか、はい、エースみたいになりたいっていう 思ってくれるとは思ってもいないので、はい、でも僕自身こう小学生中学生に感じてもらいたいのは、はい、体を動かすことが疲れることじゃなくて、うん、むしろ元気になることなんだよっていうことを伝えています。
なるほど。これもなんか発想の考え方の、
そうですね、
を変えるっていう感じですね、
は
い、
やっぱりこうもちろん体力的には疲れるかもしれないんですけど、うん、終わった後にいろんなまた話をして、うん、あの時お前早かったよねとか、うん、でその後のご飯が美味しかったりとか、うん、あだからまた体を動かそうっていうような思いを感じてもらえると、うん、体を動かす人が少しずつ増えて、もちろん健康になって元気になってっていういい社会ができていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。
でもこうエース栗原さんから教えてもらうと、まあ、見てるだけ喋ってるだけでも僕なんか元気をもらえそう
やって
、やっぱり小学生中学生もエースエースって呼んできそうですね。
そうですね、もうあの今その地域で僕がかけっこ指導とかやって、うん、さらにいつも僕もチームエースっていう T シャツを着て走ってるとあの登下校時間にすれ違うとあエースだっていう風に言ってもらって、まあ僕もおー頑張ろう今日も走ろうみたいな形で返事をして、
でもなんかそれ地域密着型プロアスリートのあるべき姿じゃないですけど理想像かもしれないですね。そ
うやっぱり心のどこかに少しエースってやつがいる、うん、あいつはなんかどっかで練習してる、うん、あいつはいつも元気だっていうようなところを思ってもらえると、その人のこう心の拠り所になるというか、あ俺も頑張ろうみたいなことを感じてもらえると僕がいる存在意義になるかなっていうふうに思ってます。
なかなかプロアスリートって身近にいないじゃないですか普通は。
そうです、ね、
やっぱりテレビの中とかメディアの中の世界なのかなって思いますけど、本当に近くで、はい、しかもエースって呼ぶことができて、
確かにそうですね
っていうのは本当に地域密着の貢献なんだなって思いますね。あのエース栗原さん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
明日はエース栗原さんが思う山梨そして夢について伺います。最後にエース栗原さんの好きな曲ドリームスカムトゥルーで何度でもお送りします。エース栗原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。